ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せる。ポッドキャスト、本田優子の欲深い女が美しい理由は、1万人の女性をコーチしてきたメンタル美容研究所代表、本田優子が、幅広い知識と自らの経験をもとに、より美しく豊かになる方法を独自の視点からお伝えしていきます。女性の本来持っている美しさを引き出すヒントや、2005年から実業家として培ってきたノウハウ、精神的、経済的な自立、自由奔放に輝きながら自分の人生を楽しむ意識やメンタル作りについてお話をしつつ、またリスナーの皆様の様々な悩みを解決していく番組です。それでは本日の番組をお楽しみください。
こんばんは、本田優子です。本日もポッドキャスト、1万人の女性をコーチしてきた私、本田優子の欲深い女が美しい理由、美とお金を引き寄せるの番組をスタートします。本日もこの番組はアシスタントナッチと一緒に進めてまいります。ではナッチ、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では今日はどのようなお便りが届いてますか。
はい、優子さん、こんばんは。いつもブログを拝見しています。本日ですが、私の相談を聞いていただけますか？相談内容は、結婚して豹変した旦那のことです。結婚するまでの彼は、尽くすタイプの彼だと思っていました。とても優しく、私のわがままを受け入れてくれました。でも、結婚して少し経つと、温厚な外見のどこに、こんな激しい気性が隠れていたのか。また、性格の不一致や価値観の違いもありますし、細かいことでイライラ物に当たり、私に手を挙げたりする一面もあります。でも普段は優しい言葉をかけてくれることもあります。私が変われば相手も変わるのでしょうか。別れたくもあり、一方では一緒にいたいという気持ちもあり、複雑です。何かアドバイスお願いします。という内容です。
はい、ありがとうございます。なるほど、結婚して豹変した旦那さん。
うん。
ですね。そうなんです。その、豹変した旦那さんっていうと、多分一般的にはですけど、わぁ、嫌だねっていう人も多いかもしれないなって私は思ったんですけど、ただ、私がちょっと感じたことをそのままお伝えすると、ちょっと厳しいかもしれないけども、結婚しても結婚前と全く変わらない人がいるとは私は思えないんですよね。
うん、
なぜなら人って変わっていくものだし、うん、で、それって相手の性格の問題じゃなくて、二人の関係のあり方、
うん、
変化が悪いものでもなくて、変化ってこう、悪いことばかりじゃないと思っていて、ただです。イライラとかね、物に当たる、で、この方、にも名前は書いてないですね、
はい。
この方にも当たる、手を挙げるっていうのはもうダメですよね。
うん、
意味悪いないって言ってもダメはダメですよね、うん。ここはきちんと改善すべきだと私は思うんですよね。で、その時に、相手にね、やっぱり、ちゃんと伝えることですよね。その時に、それと同時に相手にも、この方、あなた自身に改めて欲しいことがないのか聞いてみて欲しいんですよね。自分だけこう、これは嫌だって言うんではなくて、相手ももしかしたらあるかもしれないですよね。なぜかというと、普段は優しい言葉を、ね、かけてくれることもあるっていうふうに書いてあったので、その優しい言葉をかけてくれるっていうね、その普段の方にもちゃんとね、注目をしてあげること、
うん、
なのかなっていうことも感じたんですね。優しい言葉をかけてくれてるのに、なんか当たり前って思ってないかとか、ちゃんとそういう時に嬉しいとか、なんか、伝えてるのかなっていうね、
うん、
そのね、わがままをね、いつも受け入れてくれてたと、結婚する前はって書いてたので、なんか当然よぐらいに思ってないか。っていうのを一度ね、なんだろう、もしかしたらそういうところに不満がね、溜まってるのかもしれないし、なんだろうな、って思ったんですね。なんだろう、このお便り聞いただけでは、なんか、あ、かわいそうって多分思う方多いかもしれないんですね。うわ、ひどいって思う方多いかもしれないんですけど、なんだろうな、なんか、普通に聞いてて私は思ったんですね。そう厳しいかもしれませんけど。はい、で、もう、まだいくつも喋れたことあるんですけど、価値観とか性格が違うこと、違うと、価値観の不一致とか性格の不一致って言ってるけども、それって、なんかまた私不思議なんですよね。なぜかというと、なんかこう、今になって気になりだしただけ、その価値観の違いとか、性格の不一致が、なんか、関係がうまくいかない原因だと思いたいだけ、なんですよ。なので、だってか、そもそも、なんだろう、価値観とか性格が全く同じ人って私はいると思ってなくて、その似たような価値観とかね、似たような性格の人とかね、はいると思いますよ。ただ、似たような性格とか、似たような価値観の人と一緒にいれば幸せになるわけじゃないですよね。そういうふうに思ってる方って多いんですけど、例えば、感じ方、考え方が似てたら何事もうまくいくっていうふうに勘違いしてる方は多いんですけど、実際そうじゃなくて、なんだろうな、あまりにもよく似た性格だったら、その手に取るようにわかるわけじゃないですか。相手のことが。逆に息が詰まる人もたくさんいたりとかして、なんか自分とは、感じ方とかね、考え方の違う人の方がむしろ、なんか、自分と違う点を知るので面白いと思うんですよね。うわぁ、自分だったらこんな風に考えないのに。うわぁ、自分だったらこんな風に、なるほど、みたいな。なんか、そんな風に、なんか、そんな風に考えることがあるのか面白いなとかって、その自分一人でいる時も、よりも、より豊かになりますよね、そういう。だから別にその違う人選べってわけじゃないですけど、その、なんか、一緒だからいいっていうのはないと思うんですよね。で、大事なのは、何度な、完全に相手のことは理解できませんけど、はっきり言って。できないと思うんです。だけども、理解しようとすることですよね。
はい、
で、理解をすることと、相手の意見に賛成することとはまた違いますよね。だから自分とは違う考えを持った人のことを理解しようとすること、と、理解しようとすること、そうですね。しようとすることは必ずしもその人に賛成することではないってことですね。で、その相手にしてみても、なんか、例えばじゃあ自分の考えに賛成されなくても、なんか、こう、無限に否定されたわけじゃなくて、理解しようとしてる姿勢って伝わりますから、それでなんかこう嬉しかったりするじゃないですか。だってもう、なんか、こう、なんだろうな、すべての性格も価値観も一緒って逆に、ね、そのいないですし、なんか、その、結構ありえないって体験ないですか？私ね、そう、今喋って思い出したんですけど、結構前なんですけど、あったんですよ。ちょっと私のね、この、チン話っていうの私の中ではありえなかったんですけど、昔ね、それこそ彼が、うちに来てっていうか、その、なんだろうな、よくすごい泊まりに来てたんですけど、歯ブラシが一緒の歯ブラシなんだ。電動、私さ、ソニーケアって使ってるんですけど、わかります？で、そのソニーケアを、私のソニーケアを、彼も使ってたんですけど、そこ別になんか私も、彼なら平気なんですよ。他の人はちょっとダメだけど、で、その彼も平気な人で、私のソニーケアを使ってたんですね、一緒に。で、なんか、私もなぜかその時気にならなかったんですけど、ある時、だってびっくりと。で、ある時、その朝、次の日の朝、なんかね、休みかなんかでこう、のんびりしてたんですよ。で、午前中一緒にのんびりしてたら、その洗面台のところで、その、使った、私のね、共同で使ってるソニケアを、洗面台を掃除してんですよ。本当に、で、と思って、私ちゃんと洗面台で、なんていうの、ちゃんと使ってた歯ブラシとか、そう、ちゃんと掃除道具があるのに、なぜ、しかもソニーケアってぶっちゃけ結構高いじゃないですか。けど、そのソニーケアでじーってなんか、掃除してるの、私、遠目で、あれ何してんだろうと思って、見て、何してんのって聞いたら、なんか、いや、ゆうこのために掃除してあげてんだよって、すごい笑顔で言われて、
うわーって。いや、びっくりしたんですよ。で、私衝撃すぎて、いや、ソニーケアじゃないでしょって思ったんだけど、なんかそのもう満面の笑みが、その、すごい嬉しそうだったんですよ。あの、その洗面台をね、そうでしてね。いや、もうなんか、俺頑張ってるよみたいなのが、なんかすごい純粋に嬉しそうなのが、私なんかもう笑えてきちゃって、あ、なんか、いや、こんな人もいるんだと。面白いと。すごい。その感覚なんだと。ってなった時に、なんか怒るってよりも、なんかちょっと笑い転げちゃって、もうなんかこれネタにしようと思って、今ここネタにしてるんですけども、かなり前の話なんですけど、なんかね、もう、その笑顔にもやられたし、いや、ソニーケア、ソニーケアだよね。っていうね、で、全然価値観も実は違ったし、性格も結構真反対のような感じだったんですけど、面白くてしょうがないというか、なるほど、みたいな。そういう時そうなるのね、っていうことが、なんか結構人生豊かにするんじゃないかなって実は私思ってるんですね。まあ私のこのチン話だったんですけど、なので、なんだろうな。すべてのね、感じ方、考え方が似てたら全部うまくいくってことじゃないっていうことが言いたいんですね。なので、その理解しようとすることなんですよね。が大事だと思うし、あとね、ちょっと、もう一つ私がすごく思ったのが、まあね、その別れたくもあり、別れられなくもありっていうことも最後に書いてらっしゃいましたけど、自分が変われば相手も変わるんでしょうかねっていうところをちょっと実は拾いたくて、よくね、自分が変われば相手も変わるって言われてるけども、だから相手を変えようとしないで自分を変えましょうとね、言われてますけども、確かにそうなんだけど、ただこれで苦しんでる人が本当にいっぱいいるんだなって私は思うんですね。例えば、まあ、この方、ちょっと話それますけど、この間先日ちょっと相談された話なんですけど、まあ、その方もちょっと旦那さんなんですけど、その、相手にね、優しくしたり、相手のために何かをしても、相手はちっとも変わってくれないと。それで、なんかまあ、何のために自分は一生懸命、なんか自分を変えようと頑張ってきたんだろう、っていうふうにも疲れ果てた相談、疲れ果ててらっしゃったんですね、その方は。で、なんだろうな。私が言いたいのは、いくらこっちが接し方を変えても、変わらない人は変わらないですよね。で、なんだろうな。人が、例えば対人関係で自分を変えようとする理由って3つあると私は思ってて、もまず自分が苦しい。そしてまた相手の愛情を感じたいとき。あと、その相手に対する愛情ですよね。自分が。っていう3つはあると思うんですけど、その中で、その、自分が相手の接し方を変えたことで、その相手が変わる理由っていうのは、その中で一つしかないと思うんですよ。それは、あなたに対する愛情ですよね。だから、どんなに、相手に対する接し方を変えても変わらない人は、あなたの子は愛してません。ほぼ間違いないです。あ、ちょっと厳しいけど。まずその現実を受け止めることだと思うんですよ。じゃあ努力は無駄だったのってなると思うんです。でもそんなことなくて、その場合は自分が変わると相手は変わるんですけど、変化の変わりじゃなくて、変わるですよね。
大体の代？
そうです、そうです、はいはい、そうです。そう、そっちが変わるってことです。相手が変わる。大体の代、あれですよ。夫二つに。
あ、夫二つ。
人が変わるってことです。相手が変わる。あ、それそれそれそれ。
大体の体の方
です。体の方。
はい。
そうです。ちょっと私そうそうそう、大体の体の方。で、相手が変化するんではなくて、相手が変わるってことです。同じ変わるでもそういうことですね。だから、自分が変わると付き合う相手が変わるってことです。はいはい、別の人になるってことですね。で、今までよりもより人間関係をね、より良い人間関係を築くことができるようになるし、なんか、なんだろうな。そのためには、なんだろうな。無理することないってことですよね。で、なんか人生って出会いと別れの繰り返しだし、別れも出会いと同じぐらい大切なものなんですよね。で、そのあなたを粗末に扱う人はあなたのことを物のように利用するだけの人だし、そういう人と別れることが幸せな人生には不可欠だと思うんですよ。なので、この方ではないですけども、この間のね、 で、私がお伝えしたのは、だから仲直りすることだけが解決ではないし、うん、なんだろう、なんか、人間関係も、うん、まあ、物と一緒って言うとちょっと言葉悪いですけど、うん、必要でなくなったものも捨てないと、
はい、
その、なんだろう、スペースがないと、次の新しい人との出会いもないので、うん、なんだろう、生産する、必要でなくなった人間関係、生産することも大事だと思うんですよね。で、やっぱ人生は付き合う相手で変わります、やっぱり。だから、やっぱ付き合う相手を自分で選ばないと、どうやって自分の人生を幸せにできるのかなって思うんですね。で、別に私はこの方にね、離婚を勧めてるわけじゃないんですよ。別れを勧めてるわけじゃない。ちょっとだいぶね、話が逸れましたけど、なので、その自分が変われば相手が変わるんでしょうかっていう意味は、そういうことです。その言葉に苦しんでる方が結構いらっしゃるなっていうふうに私は思ったんですね。ちょっとこの間そういう似たような相談を受けたので、そういうふうにね、思います。ちょっとね、今日は。笑いあり、いろいろありの、お話でしたけどね、何か拾えるところがあれば、拾っていただけると幸いです。
はい。
以上でございます。
はい、ありがとうございます。この番組では、皆さんからの質問、ご感想をお待ちしております。本田優子のホームページ、ゆうこほんだ .com までお寄せください。
はい。本日も最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回、お会いしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか？この番組を聞いてくださったあなたにプレゼントがあります。お申し込みは本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、ポッドキャストページを開き、必要事項を入力してください。ご送信いただいたすべての方にプレゼントをお送りします。美や豊かさを引き寄せる有料級の役立つ情報を無料でお届けいたします。URL は http://youkohonda.com/です。また番組では、本田優子への質問や感想をお待ちしています。同じく、本田優子オフィシャルウェブサイトにアクセスし、お問い合わせフォームからお申し込みください。それでは、また次回お会いしましょう。